はい、どうも山崎です。
どうもヤブです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもです。
あれですね、なんかコーヒーをいろんな、これちょっとまた2杯目というか2種類目の違う種類のコーヒーを、
ああ、今日収録時点での2杯目ですね、
今2杯目です
入れましたね。
2杯目で、実はこれ僕朝起きて1杯飲んでるんで、これ3杯目なんですけど、
はい、ああいいですね、
はい、ああでもやっぱ美味しいですね。
美味しいですね。
コーヒー美味しいです
なんかいろいろ豆を今変えてね、あの飲み比べてるとこですよね。
そうなんです。
全然違うですよね。なんか
全然違いますね、うんうんうん、でこれ1個前に飲んだやつが、うん、矢部さんが持ってきてたエチオピアの豆 で、
はい、
で今回はスーパーで普通に置いてある UCC のスペシャルブレンドですかね、はい、これを入れたんですけど、
はいはい、
やっぱりこう入れる人の腕で味が変化しますよ、
は
い、いや俺入れたらもうちょっとまずいもん。
ほんますかよかった、美味しいね。そうなんですよ、僕も今その UCC のやつ一緒にいただいてるんですけど、
はい、
いいっすね。
あ、もうなんかコーヒー大使かなんかなれへんかな、もう
コーヒー楽しいですね。
コーヒー楽しいです
ね、 ね、
なんかコーヒーとライブみたいなのをやりたいですね、うん、そのやっぱりアルコールと音楽っていう結びつきがやっぱり多すぎるんで、うんうん、コーヒーとお茶菓子と音楽っていうようなゆったりこう楽しみたい
です、ね、結構でもライブイベントで、
はい、
この日は僕がコーヒー入れるっていう風なイベントあるんですよ。
でそれは演者の人を入れるってことですか。
そう、普段演奏してる人がその時はコーヒーの人として来ますみたいな感じ。
おお、
だから、
はいはいはいはい、
多分そういうあたりの結びつきやったりとか、
はい、
コーヒー飲んでちょっといい具合になるじゃないですか、
はい、
ね、その感覚に合うような音楽をやってるジャンルとかは割とね、その、
はい、
コーヒー、この日は誰がコーヒー入れますみたいなのがあって。
え、マジですか。
僕は知ってるのはね、神戸のなんかところでやってるエレクトロニカのイベントとかでは、
はい、
よく今日はコーヒー入れに行きますとかなってる人がいるので、
あ、
やっぱいいんですよ、その組み合わせは。
普段のその演者の人がまあコーヒーをそう入れると、
うん、そうそう、まあまあその日も出演しつつコーヒーも入れつつかもしれないですけど、
はい、
でまあコーヒーってね、結構そのあれなんでしょう、そのコーヒースタンドとかをやると忙しいから、まあ、演奏どころじゃなくなるのが分かんないですけど、
はいはいはい、
割ともコーヒー入れるときはもうコーヒー入れに行くっつって、
はい、
入れてはるなって思う印象がありますね。
で、多分こう、当然そういうことをやろうっていうぐらいの人やから、うん、そこそこ、コーヒーの腕前もある方は当然来られるんでしょう
から、そうなんでしょうね。
味もやっぱりね、ある程度のものは、
うん、美味しいと思うんですよね。
それはでもちょっとやってみたいですね。
なんかね、コーヒー飲んだ直後とかって、こう音に集中できたりしません？ちょっと。
あ、それはね、うん、あるんですよ。で、なんかいい感じのリラックスっていうか、うん、僕ね、その、日本酒バーに行って飲んでた時に、
うん、
その、お茶を、一回緑茶をなんか、うん、なんかどこのお茶か忘れたんですけど、
うんうん、
合間に入れてもらったんですよ。マスターに入れてもらったんですけど、お酒飲んで、ほっとして、こう、うん、景色がクリアになる瞬間ってあんまないんですけど、
うんうんうん、
お茶とかコーヒー飲んだ時って、こう、ほーっとこう落ち着く感じがあって、
うんうん
うん、すごくなんか、新鮮な感じを受けたんですよね。うん、
またお酒でいい感じになる時の、その、音の入り方とまた違いますよ、
ね。違いますね。
うんうんうん、
なんか、全体がね、コーヒーとかお茶とかと、ぽわーんとして、なんていうか、
うん
うん、こう引き目で、っていうんですかね、
うんうん、
こう鳥の目でこう物を見たりとかで、うんうんうん、感覚を捉えられるようになる気がするんで、うんうんうん、結構新鮮で良かったですね、うんうん、
そういうイベントもね、ちょっとまた
ちょっといろいろ企画したいですね。
そうですね、
はい、はい、
ぜひまた僕も人前でね、人前で人にコーヒー入れると僕初めてぐらいの感じなんで、
はいはい、
うん、またこんな機会をくださいという感じで。
そうか、俺がライブやってそこで、うん、コーヒーイベントを言ってやってね。
そうそう。コーヒー入れます。あ、でもね、よくあるのが、その会場との兼ね合いで、
はい、
うちでコーヒーは出すから、売るから、
はい、
だから、なかなかここではコーヒー持ってこんといてくれみたいな、多分そういうのもあるんちゃうかなと思うんですよ、会場によって。
ああ、そうかそうかそうか、う
ん。なんかよくわかんないですけど、なんかそういう、うん。まあ、あんまり僕もね、積極的にやろうと思って調べたことがないんですけど、これ興味ある分野なんで、
ちょっとやってみたいですね。
そうですね、2019年は。
はい。ぜひちょっとなんか、タッグですね、タッグを組んで、この番組以外でもなんかね、はい、できたら、
そうですね。
いいですね。
まあ、幅広く僕もね、やりたくなってきてるんで、ぜひまたよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
早速やりましょう、また。はい。
ああ、でもその、あれですよ、ちょっとパッと思い出したんですけど、うんうん、腹立つことがありまして、僕。
腹立ってるんですか？
腹立ってることがあるんですよ。うんうんうんうん、なんか、あれですよ、人生相談か、なんか恋愛相談みたいなやつで、
はい、
ある女の子が、 あの私の彼氏が、うん、あの私以外の女の子にも優しくしてることがすごく気に入れませんって。
それ最近そんな人生相談受けたんですか？
あ、僕は直接じゃないんですけども、うんうんうん、なんかそういうね、あのちょっと若い奴らとなんか飯食ってる時に、うん、いやこんなことを言われたんですと、うん、いうよう話を聞いたんですよ。
あ、じゃあいわゆる差しでそういう風な相談を受けてたわけじゃなくて、はい、その中のそのトピック、みんなでご飯食べてたりする中のトピックとしてそんなのが出たと。
そうなんですよ。
うんうん、
で、その他の女の子にも優しいから、うん、彼は浮気をしてるんじゃないかみたいなことを抜かしとる、はいはいはいはい、小娘がおったんだけ
ど、それに腹立てたんや。
ほんまにね、
うんうん、
もうちょっと腹立ちましてね。
うんうんうんうん、
いや、ええやないか。
まあね、ね、うん。
あの、じゃお前だけに優しくしとって、うん、周りの友達とか、まあ、例えばご飯食べて店員さんとかに横柄な態度を取ってると、
う
んうんまあ、そんな男の方がよっぽど信用ないやな、
まあ、そうですね。男目線で見ると結構その発想になりますけどね。
そうそうそう、
ねうんうん、
何がやねん、普段から優しい、それが素のままの優しさであなたと接してるんじゃないかって、うんうん、なんでそんなことも分からんねんこの小娘がって、うん、で、
なるほどね、
で僕が飲みながら生きり立ったら、うんうんうん、その別の他の一緒に飲んでる若いやつが、うんうん、そうですよもっと歌ってくださいよ、うん、なんか、
うん、あ、そうなったんや、
割とこうその場全員が、
うん全員が結構納得したというか。
全員納得しましたね。
みんなを敵に回した感じじゃなくて、
ね。だから全員が俺の賛同者
や。ああ、そうなんですよ、ね。はい。そうか、そうか。
で、その、
うん。みんなでも、割とその発想に、男の人って結構その発想になる感じになっちゃうかなと思うんですけど、どうなんやろ。
なんかなんでしょうね、こう、普段からこう、なんていうんですかね、うん、その、まあ、特定の人以外に、こう、態度を変えて接してたら、多分それがね、ほんまの自分やと思うから、うん、そしたらこうね、うん、なんていうんですかね、絶対どこかに素が出るんですよ、
うんうんうんうん、
で普段からこう意識を変えようっていうね、うん、こう感じで人と接しとかないとね、うん、やっぱりねなんか良くない気はしますよ、
うんうん、僕なんかそれで言うと自分には結構適当な扱いをするのに他の女の人には異様に優しいとかやとまたちょっと話が変わってくるかなと思うんですよ。
あ、例えば彼氏が彼女が自分に対してはちょっと雑いけど、
う
ん
う
ん、
そう
あだ なんていうか、いわゆる外面がいい的な
感じ。そういうこと。例えば、彼女には飯行っても割り勘やけど、別の女の人と行ったら、ちょっと格好つけておごるとか、
はい。
そういう方向あるじゃないですか。そういうのもあるじゃないですか。
ありますね。
そっちになると、いやでもそれも、はい、ちょっとやっちゃいそうになったり、もう、はい、気持ちもすごくわかるんですけど、
はい、
それやと、また、突っ込めるポイントにはなるんですけど、
はい、
基本的にみんなに優しいっていうのはいいことやと思うんですからね。
いいことですよ。
うんうん、
飾らないその人の姿ですから。
でもやっぱ自分だけに優しくあって欲しいみたいな感じなんですかね。
まあまあ特別扱いして欲しいっていうのはあるんでしょうけど、うんうん、まあなかなかそういうのもいかないですからね。
うんうん、お腹なってもたごめんなさい。普通にお腹なって
た。何でしたっけ、うんうん、まあまあそんな感じなんですよ。
はいうんうんうん、
だからもうまあ普段からいつも同じように、うん、同じ態度でいる、
はい、
自然体でいるあなたを見ましょうということですよ。うんう
ん、素敵じゃないですか。
わかりましたか誰に言うてん
の。なるほどね。
誰も聞いてへんのにこの番組な、ほんまにもう。そんなことないですよ。
誰がやねん。
そんなことないですよ、もう。
そうかそうか。結構その生きり立っちゃった時ってお酒入ってもシラフで、でもシラフの時ですか。
いや、そこそこ飲んでましたね。
飲んでたから、はい、ここは一言言うとかなあかんと。
そうです。
物申しとかなあかんと。
もうそうなんですよ。うん、ちょっと言っとこうって、年長者としては言っとこう。
そうなんですよ。
ほんで、その時、おったあの若い子ね、うん、あの女の子も2、3人いたんですけど、うん、そうそうそうってみんな言ってましたから。
うんうん、あ、そうなんですね、
はい。
あ、それはもうその、じゃあ、その、女そもそも山崎さんの言うことに賛同してくれた。
あ、そうなんですか。
じゃあもう、じゃあ、たまたまその、一人の、その、愚痴を言った人が、その場ではちょっと感覚が他の人と違うなっていう話で終わったん
です。あ、そうです。
なるほどね。そうか、そうか。
まあまあ、その、若いやつ言ってもね、みんなもう30手前ぐらいの。
ああ、なるほどね。
そんな若いやつはいなかったんですけども。
まあね、あれもね、結局、でも、そのコミュニティの中でどの意見がマジョリティかって結構違いますからね。
違いますよ。
なんで、ね、その人も、なかなかその愚痴を言うのも結構勇気のいることやし、
はい、
それは違うやろっていう山崎さんも結構勇気いることや。どっちが、マジョリティなのか分かんないからね。
全く分からないですね。
今回はこう山崎さんの方にこう部があった感じ。
よかったですね。全員が賛同いただきました。
ね、そうですね。
まあもしかしたら皆さん、うん過去に修羅場をくぐった方がいて、もうちょっと達観してるから、そうそうそう、みたいなね。
結構思いません、ね、でも、いろんなところで、
はい、
ここではこっちが常識だとね、こっちでは全然違う常識があるみたいな。
ああ、ありますね。
例えば、
はいはいはい、
僕結構違和感があったのが、みんな居酒屋さんとかでご飯を食べてるときに、
はい、
あれ何やっけな、冷ややっこ的なやつとか、うん、そういうの一つ頼むじゃないですか。
ああ、そうですね。
それを一人占めして食べた時になんでやねんって突っ込まれた時があって、
はいはいはいはい、
そこではなんかいやいやみんなでそれ食べるのが当たり前やろみたいな空気になったんですよ。
ああはいはいはいはい。
そうなんやと思って。
ええ。
あ結構俺そうガツガガンガン言われたからそれで、はい、いやいやないないみたいな感じで言われて、あそうやったやと思って。
うん。
でまた別のところに行って取り分けようと思ったら、はい、誰も手つけへんくて。
ほうほうほう。
でこうこうこういう風な前の時にこうやって独り占めするのちょっとおかしいんちゃうって言われたから、これ取り分けるもんなんやなって言ったら、いやそっちはありえへんやろみたいな。
おお、うん、真反対の。
そう真反対のことで、で前の時はこれが常識やでって言われたでって言ったら、んなことありえへんやろって俺にすごい剣幕で俺に怒らんといてみたいな
豆腐で二度怒られたわけ
よ。そうなんですよ。なんかもやっとしたことがあったんですけど、
ほうほうほう。
これだから結構ほんまにね、コミュニティによって常識、まあローカルルールってやつなんでしょうけど、
はいはいはい、
っていうのがあるなって分かってからは、僕結構その場所で、その人らがどういう出方をするのを見てから、話を合わせるようにしようっていうスキルをちょっと覚えましたね。
うん、そうやな、うんうんうん、確かになんか、なんて言うんだろう。こう、全部の食べ物を均等に分けて、うんうん食べやなあかんっていうのも人おれば、うんうんうん、いや自分の食べたいもん勝手に頼んで食ったらええやんっていう人もいるし、
なんで結構これどっち側なんやろうなっていうことを一旦見る癖つきましたね僕。
ああ、うん、でもそれはわかるな、うん、俺もだってそのなんか飯バーって何個か出てきたら、うん、勝手にバンバン取ってええんか、
うんうん、
分けやなあかんのかってちょっとやっぱり探るもんな。
そうなんですよね、うんうん、そうそうそう、そんなことを今話を聞いて思ったそれ
なんか飯食うのにえらい気づかなあかん
っていうね。そうですね、うんうんうん、そうなんですよ。まあまあでもね、これからいろこういうご飯の場は大事にしようという思ったんでね、はい、
僕らね2人で飯食いたらもう、うん、ガンガン頼んでガンガン食って、
うん、あんま気にしないですけどね。
全く
いない。もう10年ぐらい一緒にご飯食べてるんでね。そうですね、
朝筋トレしたからちょっと取りっとこうやな、
ね、
そ,
そ
ういう発想ですから、
ね、でね、いけるんですけどね、
はい、
まあまあまあそういうい
やでもで、ね、あれですよ、その、うん、いろいろ頼んでもね、うん、なんかの残すやつもいるじゃないですか。あんまり、ねうんうん、残すの好きじゃないんですよ。
ああなるほどね、
うん、出たもんはちょっとしっかり残さずに食べたいんですけども、うんうんうん、なんかね、毎年その2月になったら恵方巻きが問題になるじゃないですか、
はい、なりますね、すごい廃棄量や
廃棄量がで、うんうん、あれなんかね2019年、
うん、今年
そうですね、うん、はなんか10億円分ぐらい廃棄されたとか言って、
すごいな
あれ、うん、でまたその何ていうんですか、加工して、うん、餌とか飼料とかにするのにも、うんうんうん、なんかいろんなもんが混じってるから大変らしいわあれ。
あ、その何ですか、その添加物的なやつが、例えば豚の餌にするにしても、うん、その豚が受け入れない添加物が入ってたりするからってこと、うん、
添加物とかこの食材的に好ましくないものが
混じってる、うん、あ、はいはいはいはい、まあ動物によって食べたらダメなものとかありますもんね。
ありますからね、うん、犬なんか玉ねぎ食べたらダメとか、
恵方巻きって結構それで言うと具だくさんやから、
うん、
ね、そうか、
あれはだいたい4品5品ぐらい入って、
うんうんうん、
巻き寿司はやっぱり一番安定感がありますからね、うん、寿司の中で、
うんうんうん、
そうそうそうなんですよ。だからこの恵方巻きがその10億円、うん、10億円分ぐらいこう廃棄されてるっていう現状が、うんうん、なんていうかね、あ、まああれ なんていうんですか、きっかけが、
うんうん、
その特定の方角の方を向いて食べたら縁起がいいかなんか
いいっていう感じですよね、確か、
うん。っていう風に言われて、まあなんか仕掛けたまあ江戸時代の寿司屋のおっさんがなんからしいねんけ
ども、うん。なるほど、ブランディングした人がおんねや。
そうそう、うん、なんかおっさんがなんかやって、やったらしいねんけども、
うんうんうん、
まあ一応長いこと続いてて、こう不習慣みたいな形になってると。
うんうん、そうなんですね。
じゃそのなんか、結構その寿司を捨てるっていうのが、うん、その形だけ引っ張ってきて、
うんうんうん、
この2月3日やから寿司を食うと。
うんうん
いうような、うん、なんかそういう安易な結論に行き着いたやつが多いから、うん、こんなことになってるんちゃうかって。
ああ、なるほどね。
ちゃんと家で別に何品も家でもいいですよ。
うんうんうん、
その、かんぴょうとなんかあれだけでもいいんですけど、
うんうんうん、
丁寧に巻いて、一本、はい、ちっちゃい、細いのでもいいんですよ。
はいはいはいはい、
一本作ったり、このプロセスを楽しんで、っていう意味を理解してやらへんやつが多いから、
うんうん、
こう無駄に捨てることが。
ああ、なるほど。だから文化ってそういうもんやろ
う
がいと。
そう、そうなんですよ。
うんうん
だそうなんですよ。こういうコーヒーなんかでも、
うんうん、
その、こういう手間をかけて入れることが、 大事なんですよ。
大事ですね、はい、確かに。そっか、山崎はちなみに恵方巻きとかってこう毎年そういうのって買ったり食べたりとかってするんですか？ちなみに
僕あれですよ、あの実家のおかんが、うん、あの巻き寿司とかの作ったりするから、うんうんうん、それで太巻き3本ぐらい送ってきたりとかして。
ああそうなん、最高っすね。
俺もそのままね、なんか一気に2本とか食べてまうから結構あのご飯たくさん食べる方なんで、あ、量が多いですから、うんうん。
ちなみに僕はね、今年はイオンで、はい、1ヶ月ぐらい前にイオンの恵方巻き、極みってやつを予約してるから。
予約してもらった。でも食った食った、
もちろんですよ。全部食べましたよ。もう出やすし、俺はもう、予約してるから、はい、受注生産じゃないですか。
うん、
だから、やり玉にあげられへんポジションにいると信じたい。
あ、それはいいことですよ。じゃあ、受注生産、私はこれだけ買います。あ、それはいいことですよ。
そうなんです
よ。あので、店頭にブワー並んでるじゃないですか。この時期やから駆け込みで買うやつがいいじゃないですか。別にそれ忙しいとか、家で作る、まあ僕だって自分が巻いてるわけじゃないですから、偉そうなこと言えないですけど、この来月、恵方巻きの時期やから予約しました。これは、まあ、家で作る時間がないとか、きっかけがないから、そのプロセスは1ヶ月ちゃんと楽しんで。
セーフティ？
セーフティ？そうそうそう、当たり前ですよ。で、OK ですよ。
よかった、よかった。そう。俺、これは、糾弾される側なんやろ、どっちなんやろって。
いやいや、そんなことないですよ。
セーフティ？
全然、むしろ、受注生産は称賛されることです。
もうね、楽しいんですよ、恵方巻き。イオンのやつがもう美味しそうになって。
なんか中身、どんなの入ってんの？
それ、極みっていうやつは、いわゆるもう、なんていうんですか、いわゆる普通の感じなんですけど、
はいはいはい、
何が入ってるか俺説明しにくいねんけど、茶色くて味がついてるやつと、かん
ぴょ
う
やな。
かんぴょう、うん、と、カニ、あ、じゃあカニはまたあれはまた別、何種類か僕凍ってるから、はい、あれなんですけど、まあ卵とか、キュウリとか入ってるやつ。
あ、もうほんまにスタンダードな巻き寿司と言われるものに入ってるやつ。
それと、カニ巻きみたいなやつ凍ったんですよ、カニ。
あ、はいはいはい。
いや、それもカニカマじゃなくて、カニで巻いてるやつがあって。
どういうことですか？カニが巻いてるっていうのは。
ね、カリフォルニアロールみたいなのあるじゃないですか。
あ、ありますね。
あのカリフォルニアロールのその外側に、カニ身がこう巻いてるやつがあって。
ほうほうほう。
っていうの、まあ、イオンの多分恵方巻きで検索してもらったら速攻出てくると思うんですけど。
なんか、話聞くだけでえらい贅沢な。
そう、バリ贅沢。贅を尽くしてる。それと、アボカドのやつ。
ああ、僕好きですよ、アボカド。
アボカドとクリームチーズ合わせるやつがあって。
絶対うまいや
ん。超絶うまかった。うん。それと、あともう一つ悩んだんが、恵方巻きロールケーキっていう、ドラえもん恵方巻きロールケーキっていうのも、同じところにこう予約できますみたいな書いてて、
はいはいはい、
20分ぐらい悩んだけど、今回やめといたんですよ。
ああ、うん、ドラえもんは買わんかった
ね。そうなんですよ。ほんで結局それを、その恵方巻き2月3日の、に僕、その取りに行った時に、惣菜屋でちょろっと行ってたら、普通に菓子パンとか置いてるコーナーに死ぬほど積み上げてました。はい、ドラえもん恵方巻きロールケーキって
のは。残ってた
残ってたっていう。予約せんでもよかったんかい、これと思って、うん。で、念のため次の日に、
はいはい、
安なってたら恵方巻きやったら買おうと思って俺行ったんですけど、恵方巻きは置いてなかったんですよ。ロールケーキだけめっちゃまだ残ってて、それが398円が298円、100円引きになって、まだずっとドラえもん恵方巻きロールケーキだけ残ってたという。
ああ。
うん、今年はそういう恵方巻きに関してはそんな思い出がありましたね。
いや、でもなかなか充実した節分を。
う
ん、
今年そうですね、最高にお豆も食べましたし。う
ん、あ、でもよかったじゃないですか。
でもそれ聞いたら来年は一回その巻いてみるやつもやってみたいですね。
こうなんですか、バンブーマットって何ですか、この、なんか、マットのこの寿司巻く、なんていうんですか。
ああ、はいはいはいはい。
あれで最後巻くんですよね。う
ん、なんか、なんやっけ、すのこや
すのこ
ちゃん、すのこちゃん、すのこちゃん、すのこは、下駄みたいなやつが、あれっすよね。
あれなんていうんですかね。
あれなんつうんですかね。
わかれんねんけど。うんうんうん、
巻物の外側みたいなやつかな、なんか、ね、海苔を置いて、具を巻いて、置いて、はい、くるくるうまいこと巻けるやつあるんですよね。
あ、そうそう、巻くための道具があって。う
ん、
はいはいはい、
でも、バンブーマットって正解なんじゃん。なんか、そんな気がする。うん、
一番適切な、うんうんうん、あれかもわかりませんね、はい
はい。あれやってみたいな。寿司、最近俺ね、タコパまたやりたいなって話って、これでも、ここでもしたんかな？わかんないけど。
はいはい、
はい、うん。タコパとお寿司パーティーみたいなのをちょっとやってみたいなと思ってたタイミングやったんですよ。
手巻きパーティー、うん、手巻き寿司とかやりたいよな。
やりたいやりたい。あれ結構ね、めんどくさいからね、仕込みが。仕込みっていうか、なんかめんどくさそうやから。うん、昔、実家で父親、母親が結構そういうの好きで、はいはい、なんか父親が好きじゃなかった。母親が結構そんなの好きで、
うん、
そういうのタイミングに、便乗させてもらう機会があったんですけど、うん、今なかなかなくて、
そうやな、もう俺らの年ぐらいになって、うん、そうやな、だからその家庭持ってる人とかやったらまあなんかやることもあるかもわからへんけど、うん、
立ち位置的に中途半端っすよね。
中途半端やね。
ねえ、やりたいな。
俺もやりたいもんそれ、うんうん、俺寿司握るもん、
うんうん、あ、そうなんですか。
俺握れるから。
なんでなんですか、バイトしてたんですか。
いや、あの寿司の学校で、専門学校っていうかで、うん、勉強したことあるから。
そっか、そうなんですね、うん、いいっすね。え、じゃあ良さそうっすね。
俺全然握れ寿司作れるよ。握れるよ、うん。しかもあのね、カウンターの寿司屋のレベルは難しいけど、うん、あのスーパーの中にパック寿司の握りあるんか、うん、はいはいはい、あのレベルやったら全然できるよ。
そうなんや、うん、え、あれってどうなんですか。自分でやったらだいぶ安くて作れるもんなんですか。
ネタを買ってや
から。ネタっていうのってあのブロックみたいな状態で買うんですか。買って。
そうね、俺まだちょっと魚をおろす技術がないから、うんうんうん、あの切り身のタイとかマグロとか、はいはいはいはい、あれを買ってきて、うん、こう薄く切って。あ、
良さそうやな、それすごい。
でわさびもこっくこうね、あ、
生わさび使うんや。
するか、あとなんか粉のね、うん、ハウスのか SB かなんかのやつがあって、うんうんうん、あれ水でこうやって混ぜたら、うん、結構ツーンとした。
ああ、そうなんですね、うん。思い出した。今、イクラみたいなわさびあるでしょ。知りません？
いや、全然知らん知らん知らん。
わさびボールみたいなのが売られてるんですよ。
そのわさびがわさび玉みたいになってて。
うん。緑色のイクラみたいなが。
マジで？
なんかね、バイキングかな、あのなんか情報番組かなんか見てたらはいはい、はい、そんなんがあるっつって馬力は興味あるんですよ。
あ、うん、あ、そんなんもあるんや。
うんうんうん、そう。
それ寿司パンの時にそれちょっと使ってみたいね。
なんかおしゃれになるみたいですよ。
マジですか。
うんうん、
なんか
超売れてるらしいっす、それ見て、
うん、マジで、
うん、
へえ、それやろうかな。
なんか最近なんかで見たな、うん、そうそうそう、それはうん、たあの面白いそうかも、ちょっと気になってですね、うん、
それはええな。そうか、いろんなものが出てるんやな、うん、
でも寿司パーティーすんのなんか、そっか、寿司握れる人がおるってのはすごいな、いい感じやな。
ああ、多分あの素人で寿司、うん、そこそこの形で握れる俺は多分貴重な人材やで。
あ、そうなんですね、うん、え、難しいんですか寿司握るのって。ちなみに
あのね、意外に難しいんですよ。
そのさ、あの何、このシャリがあのいい感じの柔らかさに慣れへんとか、はい、
そうです。
ギュッてやったら固なっちゃうとか、
そん
な、
あれはね、力入れて握ってあかんのですよ
らしいですね、あれ。はい、うん、
これで、手で、こう、うん、なんつうか、こう、たらい、みたいな、うん、あの中に。
はいはいはいはい。寿司飯？
寿司飯を、こう、指でかき出して、うん、で、こう、短い時間でやらないと、あの、シャリが温まっちゃうから、うん、で、こう。
あ、そっか、酢飯ってあれか、あの、炊いたやつで酢でつけて、こう、冷たい状態にしておくんや。
う
ん、
そうそうそうそう。
なるほど。
俺なんかあの酢飯、あの、ご飯炊いたやつで、うん、そこで、たらいに移して、うんうん、こう、酢をかけて、こう、切って、うちわでこう、あの、冷やしながら。
ああ、そうなんや、
うん。面白いですよ。
どのタイミングかでやりたいですね。
これやりたいですね。うん、結構、あの、そこそこ、あの、コーヒーね、あの、いろいろ、美味しい入れ方で入れ飲ましもうてますから、はい、俺に寿司ぐらい握りますよ。
マジですか、はい、お願いします。ぜひ、ちょっとその機会作りましょう。
寿司屋いかんでも僕は握りますから。
それ良さそう。
そこそこのレベルやったら多分食えると思います。
あ、ほんますか。
はい。
そういう時、その時はもう日本酒的なやつとかもね。
もう全然持ってきます
よ。ねえ、ちょっと開けましょう、それは。
ちょっともう真面目に、ほんま真剣に、僕はあの、うん、音楽以上に真剣にやりますから。
いいですね。そのまた、一つ楽しみができました、また。
やった、うん、寿司やろう。あの、ところであれなんですよ。あの、うん、ご飯をね、なんかね、うん、僕ね、その、2018年ぐらいに、うん、のね、なんかね、9月終わりぐらいから、
はいはいはい、
あの、飲み会とか、その外食みたいなのがなんかいろいろ続いてもうて、うん、
はいはいはい、
あの、家であんまりその料理する時間が、うん、機会がなくて、
うんうんうんうん、
で、ほとんどその、補助サータイとか、そういうことがなかったんですけども、うんうんうんうん、まあ、なんていうんですかね、まあ、栄養素的な部分ももちろんそうなんですけど、うん、料理をやるっていうことが脳の活性化に結構関連してるんじゃないかな、みたいなのを思うことがあって。
僕はそこは結構あると思う。
あります？
やっぱり。キッチンの使い方って仕事の処理能力に俺は、はい、あの、直結してると思ってるんですよ。
はいはいはい。
何かって言ったら、狭いスペースをどう有効活用するかっていうのとか、うん、順序立てて、このタイミングでこの、使い終わった食器をもう洗って、こっちの下の、はい、まあ、僕その、食器乾燥機みたいなところを、はいはい、その食器の入れ物として使ってるんですけど、乾燥機は使わずにですけど、
はいはい、
食器、なんかこう、食洗機あるじゃないですか。
ありますね。
あそこにとりあえずしまうみたいなことしてるんですけど、
はいはいはい、
それをどのタイミングにやるみたいなことって、こう、ご飯作りながらやったら割と考えるの楽しいんですけど、うん、あれって頭の体操になってると思ってるんですよ。
細かな意識っていうの連続ですからね。
そうですね。まあ、そういう意味では結構僕は、その、 なんですか、あの頭使うポイントやと思ってるんですよね。
ああ、うん、やっぱりそうなんや、うん、俺思ってるのはやっぱ当たってたんや。
どういう感じ、それ何で思ったんですかそれ。
いや、その外食の頻度が圧倒的に伸びて、
うんうん、
で、まあ、年明けて、まあ、東京から行って帰ってきて、うんうん、ちょっとなんかもう体調があんまり優れへんみたいな感じやったから、ちゃんと家でご飯食べて、
はいはいはい、
あの家も疲れるし、うん、ちゃんと家でご飯作ろうと思って、
うん、
で久しぶりにその、まあ、鍋盛り積みでこねて、うん、鍋こう大根皮むいてないしとってると、うんうん、なんかねこう今までやってた時のこう切ってこの順番で野菜入れてキノコ入れてこうしてた、うんうん、あのそこのスピードは反射神経みたいなのが鈍ってる感じがすごい、
うんうん、そうですね。料理ってでもちょっとやらんくなると、うん、久しぶりにやると敵はめちゃくちゃ悪なりますよね。
そうそうそう、
あそれはあるっすね。
もうすごい悪なってて、うんうん、で細かなそのなんていうかな、こう大根の厚さとか、
うんうん、
白菜のこの切る幅とかの、うん、なんだろう、反応とかやっぱ悪なってんのよな。
ああ、そうかもしれないですね。
うん、あ、俺こんなできひんかったっけみたいな。
うんうんうん、いや、でも料理って結構難しいっていうか、頭使うポイントがあるのと、やることが多いから、
はい。
ね、慣れてるともう流れでできちゃうし、で、慣れてて流れでやってる時って、
ええ、
細かいことに気にしないと思うんですけど、久しぶりにやるとやっぱこれでよかったっけとか、
はい、
ね、あると思うし、
そうそうそう、
ね、
そうなんですよ。だから、ほんまに単純なとこやったら、
うん、
味付けるのに、うん、あれ、醤油薄口やったっけ濃い口やったっけとか、
うんうん、
普通でやってたら迷わへんポイントで、はいはいはい、一瞬こうね、ブレーキかかってもうたりするんだよな、うんうんうんうん。あれ、ちょっと待って、でもこれ鍋やから、だし系でいくから、あ濃い口あかんとか、
うんうんうん、
そんな、いらんことを考えなかった、
うんうんうん。
あ、で、このテンポでやっぱずれるんですよね。
うんうんうん、
で、トータルで時間見せたら、普段やったら30分以内で全部鍋の仕込みと全部終わるのに、
うん、
やっぱ45分かかってもうたりとか、
はいはいはいはい、
だかどっかでこうゴニョゴニョゴニョゴニョしてしまってるんでしょうね。
うんうんうん、そうなんや。そうか、どうなんや。俺あんまりもともと手際の良し悪しについて考えたことないから、普段からあんま手際用ないんで僕。なんか。
いや、僕もそんなに良くないですよ。
うん、
その何品も作れないですから。
でもなんか山崎さんなんか、ね、鍋の写真見たらだいぶ上手に器用に作ってはるから。
だいぶ、
ね、あのレベルに、あのレベルで作れる人間としてはやっぱ手際が多少悪なったら気になるんでしょうねって感じですね。
ちょっと落差っていうか、そういう
のを感
じることが、
うんうん。俺、あそこまででけへんから、だから、そんなに、例えば久しぶりに会ってもそこまで、どうやっけって、まあ、調べ直したりとかってよくありますからね。
ああ、
うん。そうなの。まあ、ある程度自分で身についてから、うん、
うん。
なんかな、うん。そんなに、うわ、下手になったって思ったり、僕はあんまないですね、今
ん
とこ。
ああ、そうなんや。
はい。
その、味分のよりも、この手際とか、なんか、この一瞬の判断速度みたいなのが落ちるっていうのが、おーって、なんか思ったりとか。
まあ、料理って、ちょっと同じ料理ずっとやってたら流れでできるようになったりするじゃないですか。
はい、はい。
で、山崎さんの場合は、鍋結構がっつりやるでしょ。
やりますね。
やるでしょ。だから、鍋異様にうまくて早いんやと思いますよ。
あ、鍋慣れしてる感じなんや。
そうそうそう。俺だってそこまで同じ鍋ばっかりやるみたいなことないから、
うん、
だからその域に達せてないんやと思う。
ああ、うん、そうかそうか。うん、そうやな、うん。やっぱり鍋食うこと多いからな、一人で。
そうやね。
そうやな、鍋もそうやし、その、なんていうかな、ちょっとこう、去年、まあその外食続いたりとかで、胃が下手ったりとかしてて、その食事量がこう減ってしまってた時期があって、
うんうんうんうん、
ほんなら今までこう3日で使い切ってた白菜がちょっと余るようになったりとか。うん、
余る。それはある。
ある。やっぱある。
ある。うん、いつものペースよりもご飯、外食になると野菜が、うん、野菜ダメにしちゃうとか僕結構あるんですよ。
なんか冷蔵庫に入っててぐじゅるじゅるなっても
たもんね。そうなんですよ。で、野菜って、ちょっとあかんくても使えるかもしれへんって思ったら使えそうやけど今はなんとなくやめとこうっていうなるんですよ。別に今もうそろそろやばそうやったらそれ積極的に使ったらええねんけど、
うん、
今は違うってよくわからん理論をして後回しにしたりとかしてて
ありますあります。
それで結局なんかドロドロこう白菜とかって、
うん、
拾い上げると底の方がドロドロになってるとかってあるんです
よ。 ありますあります。
見た感じ上の方は大丈夫やけど下は全然ダメや
ん
みたいな。
芯に近いところ使えへんとかね。
そうそうそうそう。まあ、冬よりちょっと、冬になるちょっと前とかやと、なんか臭いなぁで、その臭い原因が白菜のその下の部分やったりとか、下も生きてもうてるとかっていうの結構あって。
ちょっと茶色くなって。
茶色くなってもドロドロになって、もうこれ明らかあかんみたいなのあるでしょ。
ありますあります。
そうなってから気づくのに時間がかかるとか、ありました。僕は 夏場やと、
はいはいはい、
えらいなんかハムシが出てくるなと、えらい蚊が入り込むなって思った時があって、うん、それはその
白菜
でした。白菜かキャベツか忘れたけど、
ちょっとこう、うん、痛みが始まって、
はい、痛みが始まってそれでも見て見ぬふりしてたところから虫が出とったっていうのはありましたね。
そうなんや。
あるある。結構ありますよ。野菜はでもそれ結構へこみますからね。で、現実を直視したくない、
うん、
の野菜がダメになってる時って僕直視したくなくなるんですよ。
ああ、うん。
捨てるのもなんかちょっとも、なんか自己嫌悪になるけど、
うん、
でも今使うのもなんかな、今使うのどうやったらいいかなって考えるのめんどくさいなっていう時に、
うん、
ちょっとモラトリアムな期間が生まれてまあいいことないですけど、先延ばしにして、
うん
うん、でも先延ばしにしたら良くないなっていう思うことは食材を見てる時によくありますよね。
ああ、うん、そうそう、これを置いたばっかりにみたいな。
そう。
白菜とかね、まあ、もやしなんかもそうなんですよね。
もやしもそうやね。もやし知らん間に草なってたりしますもんね。
そうそうそう。うん、チュルチュルなってたりとか、はい、うん。大根なんか水分抜けてパサパサになってたりとかね。
う
ん、
そうですね。
あれはきついわ。だから最近は、だからその、なんですか、白菜を有効に、こう、食事量減ってもいけるように、うん、そこの、こう白菜、こう、一枚ずつ剥いていくでしょ、
はいはいはい、
って。で、うんうん、下の方のちっちゃい鍋に入れるには難しい部分を、うんうん、僕、あれで、なんですよ。浅漬けにするようになったんですよ。
下の方って中の方って
言うんですか？中の方ですね。
中の方ね。
はい、
あ、そうなんですか？
あの辺をちょっと鍋にするにはちょっと微妙なポイントがあったりとかして、
うんうん、
今までは食っとったんですけど、
うんうん、
ちょっと
葉っぱの部分じゃなくて、ちょっと塊みたいな。
塊になりかけてる部分ですね。うんうんうん、あそこを、ね、こう、浅漬けっぽくして食うと、うんうんうん、またこう、なんていうか、白菜の寿命が4日ぐらいだとしたら、
うん、
3日目ぐらいに浅漬けすることで、また命がさらに4日伸びるんですよ。で、こう、白菜を浅漬けを。
浅漬けってどうやってるんですか？簡単酢とかですか？
浅漬けの素みたいな
のが。浅漬けの素で
ありまして、
あ
れを入れて、ね、
うん。
で、辛いインスタントカレーとかに、うんうん、福神漬けに入れる要領で、
その感じ
で白菜の浅漬けを。うんうん、リーの10倍カレーとかでも、
うんうん、
あれで浅漬け、乗せて食べたら全然、うんうん、美味しく食べれますから。
はいはいはいはい、はい。ちょっとピクルス感覚で作る感じですよ
ね。あ、そうですね。
ね。今、カブラのピクルスみたいな。
あ、うまいな、
ね、うん、今、うまいんですよね。
あれはうまいわ、
うん。そうなんです。僕も結構好きで、漬物系は。
あ、そうなんですか、う
ん。あんま上手じゃないですけど、うん、結構割と好きですね。
あれ、でも、その、浅漬けの素とかあったら、うん、そこそこのレベルの家でできる。
うまいの、できますよね。
できるできる。うんうん、あれすごいわ。エバラ、よう考えたな、あれ。すごいわ。
一時期セロリのピクルス作るのにハマってた時期があって。
おー、美味しいじゃないですか。
そうなんですよ。でも、セロリのピクルス作るのも、なんか途中で筋を取るのがめんどくさくなってしまって。
あー、セロリの筋。
そう。
あの手間ちょっとめんどくさいですね。
そうなんですよ。一回やらなくなったら長々やらへんくなるんですよ。ごぼうとかも自分でささがいてた時期とか結構あったんですけど。
あ、こうね、うん、やりましたね。
はい、今はもうちょっとめんどくさくて、ささがきごぼう的なやつを毎回買っちゃってるんですって感じですけどね。
なんか、牛肉と、なんか、人参と煮込むとき、ね、笹かきやりますもんね。
はいはいはい、やります。今ね、豚汁作るに僕使ってるんですよ。
ああ、はい、いいシーズンじゃないですか。
はい、そうなんですよ。
ああ、そう、豚汁やと思い出した。酒かすあるから、何もかあれやったらまた持って帰って
も
ら
って。ああ、酒かすいいかも。
酒かす入れてうまい。
ね、うまいっすよね。
この時期温まりますから。うんうんうんうん、酒粕大好きで僕も。
最近、サツマイモ入れるんにちょっとブームがあって。
はいはいはい、はい。
バリ甘なるんですよ。
あ、
サツマイモ。
でも、豚汁のサツマイモはね、
うん、
僕はすごく好きなんですよ。
はい。いいっすよ、結構。
なんか、なんですかね、こう、味噌汁って辛いもんやみたいな感じで思ってんのに、ふっとこう入ってくるんですよ。
うん、うん。
なんかこのツンデレみたいな。
はい。じゃがいもとさつまいも割とね、マイルドになりますからね。最近じゃがいもやってないけど。う
ん、いい具合でそのとろみが出ますからね。はい、
そうですね。うんうん、
具沢山系やるときは、さつまいも入れるとね、うん、いいですね。
いいつなぎっぽくなる感じ。
ないないです、うんうん。あれはいいですよ。
そうか。まあまあ、よく野菜をダメにしてしまおうという話からまたちょっと脱線しちゃった。
そうか、野菜ですね。
はい、ダメになっちゃう。ね、ペース崩れると結構やっぱ食材ダメになっちゃうんでね。
うまく使いたいですよね。
そうなんですよ。でもなんかあれなんですよ。なかなか外食したいときとんでもなく外食したくなりません？
あ、ありますあります。
家に食材あんの分かってんねんけど、一旦もそれ置いといて今日食べに行きたいとかってあるんですよね。
なんか俺2ヶ月に1回ぐらい、どうしても焼肉が食いたくなるときがあって、
うん。あ、そうなんですね。うん、焼肉のあんま行かへんな。
でも焼肉とかも焼き鳥もさっき一人行ってもしゃあないやんか。
うん、
だからこう誰か捕まえなあかんねんけど、うん、誰も捕まらなかった。どうしようかな。
焼肉って何人で行くんですか、大体。
俺、2人か3人か。
そっか、僕の中で焼き鳥は割と一人で行ったりもすることたまにあるんですよ。
はいはいはい。
でも焼肉ってなんか一人で行ったら高くついちゃうのか、まあ別に何人で行っても一緒なんかもしれないですけど、
うん、
なかなかまあ焼肉は僕あれですね、ハードル高いかもしれない。最近全然行ってないですね。
焼肉は最低3人欲しいな。
ええとこ行くんすか。でもそれ行くと
って俺、うん、俺いつも牛角。
牛角、牛角って3人で行ってどんなもんですか。あの支払いってどれぐらいなんですか。
どれぐらいやろうな。
でも僕の中で牛角って結構ハードル高いんですよ。
牛角あのなんか俺ちょこちょこ行くから、うん、そのなんていうか、
あーカード、黒いカード、
そうそうそうそう、
黒に黒字に白い文字のカード
やった、うん、
あれ俺昔持ってたな。
あとなんかあのご近所様の方へみたいな感じで、うんうん、そのディスカウントのその案内書きが、
ね、うん、そっか、
あのなんかビールが全部半額とか、
あいいっすね、うん、そっか、
だからもうなんか飲みに行く感覚で、
うん、
で俺もそのなんか俺脂っこいも苦手やから、うんうんうん、あのなんていうの、赤身とか、はいはい、やっぱハラミとかタンとかぐらいしか、
うんうんうん、
タンもね、なんかね、最近ね、トンタンの方が好きやね、牛タンより。
牛タンとトンタンってどう違うんですか。
豚のタンやから安いね、ちょっと値段が。
トン、あ、脂っこさとかってどっちか似たような感じですか。
タンに関してあんま変わんないね。
あ、そうなんですね、うん、そっか。
だから俺そのロースとかあのカルビとかあんまり得意じゃないから。
あ、僕もそうなんですね。
ハラミとかの方が好きやから、
うんうんうん、
で量を食べるからやっぱり肉、そうやな、一人ででも今減ったけどな、最近、うんうん、もうで今は5、6人前ぐらいしかもう食われへんけど。
ああ、そうなんですね。
うん、もう限界やな。もう6でもしんどいな。
焼肉の何人前って未だに感覚は分からへんくて、うん。1人前って少なめじゃないです
か。1人前、絶対足らないね。
そうなんですよ。
ゆっくり食べたら、うん、もうね、3以下へんか、2人で5人前ぐらいが、
ああ、そうなんだよね。じゃあそれの基準で言うと、結構食べてますね、6人前食べるって。
ああ、そうそう、食べるときは、うんうんうん、もうガーっていくときは。
牛角で3人で行って会計ってどれぐらいになるんですか。
一人で割って、3、4000円ぐらいかな。
3、4000円か。お酒結構飲んで、そんなもんですか。
あの、ビールが、その、半額のときとかに行ったりするから、うんうんうん、それで割って安く。
それやって安いですね。
うんうんうん。
そうか。まあ、それやったらまだギリいけるかなって感じですね。
あんまりそうね、食べる量も減ってるからね。うん。で、そのなんか野菜を食いたいから、俺も、うん。肉だけはもうちょっとしんどいかもな。
僕なんか多分焼肉屋さん行くときに、うん、まあ一人で行くみたいなときもたまにあったりするんですよ。あの、どこやっけ、情熱ホルモンとか。
ああ、ありますね。
はい。僕多分そのあたりのうまいことのやり方が下手くそで、いつも行ったら、なんか5、6千払うんですよね。
ああ、それちょっと高いですね。
高いでしょ。はい、なんか、まあ多分、その頼み方がわかるのか、異様に俺がめっちゃ食べるのかわかんないですけど。
うん。
うん、なんでね、あんまり、いや、もうやめとこうって。もうよっぽど気合が入ってないといかないですね。
ああ。
焼肉。うん。
そうか、ご飯系もそうやな。だからなんかちょっとこう味のついたビビンバとか言ってもらったら、うんうんうん、あれやけど、もうなんか普通のライス、大ライスで言っといたら、うんうんうん、もう最初からでかいから、
ああ、そうか。
あれをもう俺なんかもうご飯もそういっぱい食べられへんから、うんうんうん、大ライスをみんなで食うみたいな。
ああ、なるほどね。
うん。
そうか。
昔やったらね、大ライス一人食ってたけど、うんうんうん、もうさすがにしんどいから、うんうん、食われへんし。
でなんか2500円とかで食べ放題とかも結構周りにはあるんですよ。
ありますね。
スタミナ太郎とか、
はい、
ジュージューカルビとか
ありますね。
まあ、うん、なんかそのあたりのやつとか、なんか食べ放題系のやつとかもあるんですけど、なんかなかなかそういうのも行かない、最近行かなくなっちゃったんですよね。うん、
多分あれ食べ放題しても、もう3人前食ったらもう限界やから、うんうん、もう放題にしてもせんでもあんま変わらへんみたいな。
そうなんや。うん、そっか、焼肉の食べ放題ってそんなに別に得した感じになれへんのか、
うん、あんまならない。でめっちゃ食べれる、その学生とかが行ったらいけると思う、う
ん。今日はタンパク質を取りたいから赤身超食べるぞとかやったら、うん、いけるかもしれんけどって感じね。
そうそうそう、うん。そうじゃなかったらもうちょっとしんどいかもな、
うん。まあそのなんか、しゃぶしゃぶ、食べ放題のしゃぶしゃぶで、
はい、
しゃぶしゃぶ食べ放題1700円、800円のやつとかは結構近所にあるんですよ。
あの、温野菜とかじゃん。
温野菜、そうそうそう、 あれは結構好きで行くんですけどね。
さ、温野菜もおさ一時よう行ってたな、
うんうんうん。そのあたりはね。で最近もバーミヤンとか和食の里とかでもそんなサービス似たような始めてるから。
あ、そうなんや。
はい。結構ね、僕近所の家にカカシっていうところがあって、そこがすげえうまいんですよ。
あ、そうなんや。
はい。
カカシか、知らんな、
うん。まあなんか、まあ、チェーンなのか、なんか、どこまで有名なのかわかんないですけど、まあ、でも普通のやつですよ、こう、丸い鍋が2つに分かれてて、
はい、
片方が昆布だしで、
うん、
もう片方は好きに選んでください。それはパイタンスープやったり、キムチやったり、
うん、
あと何があったっけ、まあなんかそんなやつ、
うん。
うん。なんかその、 昆布だしともう一つなんかだしを一つ選ぶみたいな、
ね。あ、
うん、で似たようなサービスでバーミヤンとかも最近始めてて、
うんう
ん、なんでいいね、楽しいですけどね。
ああ、そうなん
や。これはたまに行くかな。うん、
そうやな、うん。いろいろやっぱあるけどあるんやな、うん。外食事情な、うん。なるべくそうやな。最近でもワンパターンになってるかもな、
うん、
俺もな。
あ、そうなんですか。行くとこじゃ、うん、その焼肉。焼肉が結構多いんですか。
牛角でも2ヶ月に1回ぐらいも。
あ、そうなんや。
あとは。どこ行ってんねやろ、うん、あでも一人で食い行ったりとかしても、うん、やったら知れてるもんな。王将とか吉野家とか、
うんうんうん、
ココイチとかあんなばっかりやな。サイゼリアか。
ああ、そうか。サイゼリアは好きやな俺も、うん、
サイゼリアは打ち合わせで使ったりとかね、
うんうんうんうん、
夕方打ち合わせ入ってそのままじゃあサイゼリアでご飯食べてとかっていうパターンは割とあるけど、
王将はなんか俺も2ヶ月に1回ぐらい行って、
うん、
餃子4人前とか頼んで、
うん、
餃子4人前とビールみたいなんで行って、
うん、
あ、でも、ビール飲みたいけど、車じゃないといけへんとこ、要は徒歩圏内にないから、
うん、
ビールも頼まへんかな。もう餃子4人前頼んで、
はいはい、
食べて帰るみたいなとかしてる。
そうや、餃子、そうやな、餃子も結構、うん、俺も4人前ぐらい行くかも、
うんうんうんうん。
で、瓶ビールが飲みたい時あるから、
うん、
そういう時はね、餃子、お仕事行ったりとかすると
、うんうんうんうん。そう、瓶ビール飲みたい時あるっすよね。
うんうん、最近好きやわ、瓶ビール。
うん、
こう、継ぎたいね、自分で。
あ、なるほどね。
自分で入れたいね
ん
か、
うんうんうん。
あれが好きでね。
うんうん、そうなんや、瓶ビール、瓶ビール派ですね。
瓶ビール派ですね、うん。
僕は単純にその生ビールが最近ちょっと苦手になってきたから、瓶ビールになってきてるんですけど。
ああ、その味の違いとか。
そうそうそう、味の違いが。あんまり僕、ええとこ行かへんから。
ああ、そこですか。
そうそうそうそう。うん、
で、瓶やったら、その工場の、その生まれたままの姿で来るから、うん、嘘偽りのないあなたなんですよ。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、うん。まあ、味が安定してるっていうのはあるかもしれないですよね。
どこで出ても同じ姿なんですよ。
うんうんうんうん。
そう、人によって別に、お店によって人によって態度を変えてるわけじゃないですから。
はい。もうね。そうですね。
そうなんです。
みんな同じ態度でやってるわけだからって。
そう、だから瓶ビールは素晴らしい
です。なるほど。一貫してますね。
うん、もうそうです。僕の話は趣味一貫してますから。
そうだな。そうや。まあ最近は僕も外食ちょっと少なめなんで。山崎さんは最近そうやって、ちょっと外食少なめの生活に今戻っている感じなんですか、は
い、もうここ1ヶ月ぐらいで一気に急激に戻しましたね。
あ、そうなんですね。
はい。そう、体がやっぱちょっと何ですかね、筋肉がやっぱつきにくかったりとか、
うんうんうん、
でその不摂生続くと僕ご飯食べれなくて体重がねすぐ落ちちゃうんですよ。
ああ、そうなんですね、
はい、
僕外食多い方が体重増えますね全然。
あ、多分ね普通はそうなんでしょうね、うんうんうん、僕なんか胃腸が弱いからすぐ食べれなくなって、うん、この前ね俺サウナ行って、まあ、サウナ上がりっていうのもあってんけど、はいはいはい、そう去年の夏終わりぐらいか、
うん、
残暑ぐらいの時期に、うん、測った体重から3キロぐらい減ってて。
ああ、そうなんですね、
うん、これはまずいと思って、
うんうんうん、
でまたちょっとトレーニング増やして体重戻さなあかんと思って。
ああ、そうなんですね、うん、
あと1キロ半ぐらいはせめて戻したいなって、
うん、体重を増やすのになかなかそれ別に悔いってもんじゃないんですねそれって。
ああ、そうだ、俺はご飯をそんなになんていうかな、1日も俺2回ぐらいしか食べられへんから、
うんうんうんうん、
その晩ご飯とかをちゃんと食べるようにしないと。だから夜は、ね、ご飯1合ぐらい食べるんですよ。
ああ、そうなんですね、
うん、
ちょっとそっか、そんだけ食べてでも減っちゃうんやったら確かに体重増やすの大変かもな。
だもうあとランニングしてるからある程度減っちゃうから、
うん、
そしたらもう筋トレして増やすしかないかなってい
う。あ、そうか、なかなかのやっぱ人にそれぞれ悩みってある感じですね。
まだね、今冬場は今の時期はまだいいんですよ、
うんうん、
これ夏今の時期でこんだけ減ってるってことは、うん、このまま夏にスライドした時に絶対スタミナ切れ起こすから。
年末年始とかって結構増えますもんね人ってね。
増えるって言うんだけど、うん、俺は全く増えへんかったな、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうか、
むしろ胃が一応減ったって、
うんうん、
減ってしまったってだからこう夏場でこのまま落ちたら、うん、もう間違いなくもっとさらにもう2キロぐらいで落ったりしたら、
うんうんうん、
絶対スタミナ切れ起こしてガス欠するから、うんうんうん、多分何もできなくなるし。
じゃあこの夏にパンプした山崎さんに注目って感じですね。
あ、そうですね、肉体改造します、ね、もう着手してますけど、
僕はもうちょっと腕回り肩回りを増やしたいんですよ僕も。
あれ、うん、またちょっとトレーニングやりたいですね、うん、行動自主トレみたいな。
そうですね、はい、そうや、僕もちょっともうちょっと強くなりたい、体を強くしたいんで、うん、
ぜひそのなんかトレーニングなどご興味あります方は、
はい、
ぜひご連絡
お願いします。
お待ちしております。
待ちしておりますね。はい。
はい。という方で、でいいですか？
いいですね。なんかこれを今日なんか楽しい、なんか知らん間に夢中になってる間に結構時間経っちゃいました
ね。経ってしまいましたね。
はい。
ああ、いいことですよ。
はい、いいことですね。
はい。というわけで山崎と、
ラブでした。
失礼します。先に走ってきたけれど、守るべきものが僕にできたんだ。バタバタと毎日に追われてさ、月並みな言葉しか出ないけど、だけど今幸せね。